今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。で今回はですね、6月8日が世界海洋デー、ワールドオーシャンズデーという、記念日ということでございまして、海の環境について考える日として国連が、2009年ですねから制定した記念日ということでございます。というわけでございまして、今週はオーシャンに関する楽曲、オーシャンソング特集をお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、6月8日、この日がですね世界海洋デーということでございまして、ワールドオーシャンズデーというんですが、オーシャンにちなんだ楽曲をね特集してみようと思います。で1曲目はですね、これかけたかったんですよね、かけると嬉しいんですが、スティルスヤングバンドというですね、あのグループのオーシャンガールという曲をお聴きいただきました。スティルスヤングバンド、もう言わずもがな、クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのスティーブン・スティルスと、ニール・ヤングのこの2人だけを抽出したグループといいますかですね、そういう、まあ、あの1枚だけアルバムを出したこの2人の、コラボレーションなんですけれども、1976年のアルバム「ロング・メイ・ユー・ラン」に収録されておりまして、今かけた「オーシャン・ガール」はニール・ヤングの作品ですね。1974年にですね、このクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングがこう全米ツアーを行ったんですけれども、まあ、それをきっかけに、まあ、ちょっと疎遠となってたスティーブン・スティルスとニール・ヤングの距離がまあ縮まってですね、その辺にこう、その時期にですね、その CSN&Y の C と N が、クロスビーとナッシュが、クロスビー&ナッシュというこう、デュオでですね、活動をし始めていたということなんかもあったりして、まあ、それに対抗する形だったのかどうかはちょっと本人たちに聞かないと分かりませんが、残りの2人、そのスティルスとヤングで、まあ、デュオというか、まあ、バンドというかですね、そういう形でやったのがこの、グループでございました。こんだけですね騒がれて、結構その、夢のコラボレーションみたいな感じだったんですけれども、アルバム自体は全米26位と、ネームバリューの割にはあんまりパッとしなかったんですが、その後、ツアーなんかも来られて話題だけはすごくねあったんですけれども、そのツアーの最中にニール・ヤングがなぜかドタキャンをしてしまって、空中分解してしまった、よくわからない、まあ、いきさつだったんですけれども、まあ、とにかく、スティーブン・スティルスとニール・ヤングっていうのは、こう、バチバチですね、こう、音楽的に、こう、喧嘩をするというかですかですね、まあ、そういうちょっと、結構、ギスギスした関係っていうのが有名なんですけれども、なので、まあ、すごい音楽的に、トゲトゲしいですね、この音楽的にバトルが繰り広げられるようなアルバムができるんじゃないかというふうに、まあ、リスナーは、注目を してたんですけれども、いざ出来上がってきたアルバムはすごくこう穏やかな、今聴いてもらった曲もそうですけれども、優しい感じの、楽曲が詰まっていると。これがひょっとしたら、その、もっとこうパンチのあるのを期待したファンにとっては物足りなかったのかもしれませんね。まあ、今となってはよくわかりませんが、ただ、私の大好きな曲で、これいつかかけたかったので、今回かけれて、本当に、嬉しく思います。で今週もですね、先週に引き続き、チロルネットの、安藤久馬さんをお招きしておりますので、また後でゆっくりお話聞かせていただきたいと思います。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。はい、 で2曲目なんですけれども、まあオーシャンですからね、海ですから、まあやっぱりそのウエストコーストといいますか、そのカリフォルニアとかね、あの辺の音楽がどうしても多いんですけれども、まあそのカリフォルニアだウエストコーストといって、まず、まあ、僕なんかね一番に浮かぶのはビーチボーイズなんですけれども、次はまあそのビーチボーイズ関連の楽曲でございます。ビーチボーイズのそのオリジナルメンバーでデニス・ウィルソンというね、人がいまして、まあドラマーで、ブライアン・ウィルソンの弟なんですね。でそのデニス・ウィルソンが1977年に出したソロアルバムにパシフィック・オーシャン・ブルーという作品があります。これは、ビーチボーイズのメンバーの中でのソロアルバムとしては初めて作られた初の、ビーチボーイズメンバーのソロアルバムなんですけれども、その大きなヒットには至らなかったんですけれども、ビーチボーイズファンなら、ご存知というか、大切な作品でございます。その中にその、オーシャンに関する楽曲があるので聴いていただきたいと思います。デニス・ウィルソンでパシフィック・オーシャン・ブルースをお聴きください。デニス・ウィルソンでパシフィック・オーシャン・ブルースをお聴きいただきました。これはね、デニス・ウィルソンとマイク・ラブの共作で、結構ねコーラスなんかもそのビーチボーイズ的なんですけれど、このデニス・ウィルソンの声がハスキーでしゃがれてるので、どうしてもこういうですねロックなサウンドにビーチ・ブライアンとかカール・ウィルソンの声が乗ると軽くなりがちなんですけど、これはこのデニス・ウィルソンのボーカルが功を奏してすごく合うというか、ビーチボーイズにはできなかったゲートになってましてですね、私は結構好きな一曲なんですけれども、はい、それでは、今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました、はい、まずラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております、はい、先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
昨晩コメコメクラブのカールスモーキー C さんをテレビで見ました、
はい、
いつ聞いても上手ですよね、うん、君がいるだけででは何回聴いてもいい曲だなと感動します、
はい、
皆さんはコメコメクラブはお好きですか、うん、といただいております。
安藤さん、コメコメクラブはいかがですか。
いや、若い頃に聴いたことはありますけれども、
熱心に聴いたとかいう感じ
で、ではないですね、うん、流行りの一つ。
そうですね、流行りましたからね。河本さんはいかがでしょう。
僕
は
これ聞いた時ちょっと中学生ぐらいだったんですけど、
ですね、
もうよく聞いてましたね。今でもカラオケでよく歌ったりしますよ、同年代で集まったりすると、
はいはいはい、うん、君がいるだけでね、
大好きですね、
僕ね結構好きだった
ん
です、
うん、
それこそ中学校時代はその君がいるだけでも含めてですけど、そのデビューのね頃のアルバムからずっと聞いてたりして、コメコメウォーとかね、ファンク藤山とか、
うん、
あれなの好きでねで、そうです、君がいるだけでもう本当衝撃というかね、
うん、
未だにあれは影響かと思いますね、うん、実際僕もカラオケでよく歌ったりするんですけど、なんかねもっとこうやってくれそうな感じがしたんですけれどもね、
うん、
もうあの時のあのやっぱ次から次といい曲を出していたあれはなマジックやったんでしょうかね。またなんかそのコメコメのあの登場を彷彿させるような楽曲をバーンとね、うん、出してほしいと常々思ってる、
ね、最近も活動だんだんこうね
でしょうか ね,
ね、
まあ楽しみにしておきたいんですけどもね、はい、
続きましてラジオネームさっちゃんさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
友達の子供が1歳で電車にとても興味があり、
はい、
プラレールを持って離さないようです。
プラレールね、
プラレール、うちの子は1歳電車には興味はありません、
うん、
皆さんは電車や車には興味はありますかといただいております。うんうんうん、
安藤さんどうでしょう。
私はどちらかというとまだ電車、はい、鉄道の方ですね、
これが好きとかいう車種というんですかね、鉄道のあるんですか、このタイプが好きとか。
あ、昔はディーゼル車とか好きでしたけど、 あれも酔いますからね。走り始めとかがガクンとこうなるので。
新幹線とかも好きなんですか。
新幹線も最近よく揺れますからね。なんか昔の電車の方が乗り心地が良かったような気がしますね。
そうですか、
うん、
鉄道のもう大人のね、その鉄道模型ね、
はい、
すごい奥の深い趣味だと思うんですけれども、
はい、
ああいうのを集められたりとかはないんですか。
その好きだったのが1両2両はいますけど、あれを何百とかって町を作るとかまでは行かないですね。
すごいですもんね、あの世界ね。河本さんはいかがですか。
僕車よりも電車なんですけれども、まあ、電車ってこう路線図とか好きですね。
路線
古い路線図でこう廃線の跡とかこう見たりするのが好きなんですけど、あの最近あの軍艦島に行くとかそういうのがあったりしますけど、はいはい、あれがこうノスタルジックで嬉しいような気分と似てるんですけどね。
廃墟を見てノスタルジーを覚えるの
と、そういう感じですね。
図面を見て覚えるんですか。
図面見て、そうですね、まあ、地元に行ったりもするんです。旅行で行ったりもしますけど、まあ、
そ岡山県ですと、
うん、例えば伊笠鉄道とか下津電鉄とかいうのですけど、ちょっともうそういうニッチなところなんですけどね。
すごいね、深いですね。車はどうですか。車は、
車
は
あまりないんですよね。
安藤さんも車は、
車はないですね。もう
乗れればいいみたいな、
走ればいい、
走れば、うん、ね、私は電車はないんですよね。
う、
別にで電車に興味を持った時期はなかったですね、
今ま
で人生ね。車はまあ多少そりゃこういうのが好きとかね、いうのはありますけれども、でもそのかいじるとか、ね、
うん、
好きな人はやりますよ ね、
ありますね。
で F1 がどうだとかね、そういったのもないんですよね、まあ、なので好きとは到底その、ね、車好きの人から言わせれば言えないようなもんだとは思うんですけれどもね、うん、
なるほど、
そうですね
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました、はい、
ありがとうございました。さて、オーシャンソング特集ですけれども、次がラストですね。まあ1曲目2曲目はもう本当にそのオーシャンって感じでしたね、まあ、海がテーマで、でまあスティルス・ヤング・バンドにしろデニス・ウィルソンにしろですね、どっちもそのウエストコーストのミュージシャンでございますから、まあオーシャンソングとしていいんじゃないかと思うんですけれども、次はですね、まあ、厳密に言ったら、まあ、オーシャンソングではないかなと、まあ、その曲の、ね、タイトルにですね、オーシャンっていう、ね、言葉が入っているので選んだんですけれども、まあ、とにかく好きなんですよ、この曲といいますか、このミュージシャン、スティーブン・ビショップっていうですね、人なんですけれども、まあ、1970年代にデビューして、まあ、その70年から80年ぐらいに、まあ、一番活躍したシンガーソングライターなんですけれどもね、よくまあその AOR とかね、よく僕も言いますけれども、 AOR の文脈で語られることが多いんですけれども、まあそういうふうに捉えるというよりかは、やっぱりこうシンガーソングライターとして捉えた方がいいと思ってまして、そのスティーブン・ビショップのそのデビューアルバムなんですけれどもね、ケアレスっていうアルバムがあるんですが、これがいいんですよ、このアルバムが。よくその無人島に持っていくには、ね、どんなレコードを持っていくか、無人島レコードなんていうその言葉が流行ったり、そういう本が出たりしますけれども、10枚持っていけるなら何を持っていくっていうね、いうのをよくそのミュージシャン同士で言い合って、っていうのがあるんですけれども、その10枚に入るんじゃないかなという、ね、ぐらい好きなんです。スティーブン・ビショップっていう人はそんなにたくさん作品を作ってるわけじゃなくて、佳作な人で、で、まあ、そのものすごいヒットを飛ばしたとかっていうわけではないんですけれど、どちらかといったら、まあ、知る人ぞ知るっていう感じのアーティストなんですが、とにかくこのケアレスってアルバムが良くてですね、多分ね、一回過去にもこのケアレスの中から、Save It for a Rainy Day っていうね、曲をかけたことがあったと思うんです。雨の日のソング特集で、なので今回このアルバムからピックアップするのは2回目なんですけれども、本来ならこのアルバム全部かけたいぐらい大好きなんですが、今回はそのアルバムの中に含まれているそのオーシャンっていうね、単語の入った曲を、ちょっと最後に、聞いてもらおうかなと思います。スティーブン・ビショップの曲なんですが、これすごいんですよ、そのクレジットが、すごくね、その曲調だけ聞いたらそんなに高度な、ね、ことをやってるようには聞こえないかもしれないんですけれども、実は、スライドギターね、エレキギターのスライドギターはエリック・クラプトンが参加しててですね、で前編にわたるその、エレキギターはジェイ・グレイドンっていうですね、これもまあその AOR 系の中では非常に有名なギタリストなんですけれども、そういうその名打てのミュージシャンが参加して彼の作品を支えているというような一曲でございます。 ですね、1976年のアルバム、ケアレス、私の、無人島に持っていけない行きたいアルバムの一枚でございます。ケアレスよりスティーブン・ビショップで Sinking in an Ocean Tears をお聴きください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。番組の感想リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。ドクタータケサコのミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、最後の曲ね、ちょっとあの、曲名を間違えたんですけれども、スティーブン・ビショップで Sinking in an Ocean of Tears ですね、オブが抜けてました。まあ、というわけで、今週の、オーシャンソング特集はこれにてお開きでございます。先週今週とわたりですね、2週にわたって安藤さんですね、来ていただいて、私たちのこう話に付き合っていただきまして本当に、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
またですね、安藤さんにちょくちょくね、参加してもらおうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。はい、
来週はですね、6月ですね、6月15日でございます。6月15日はなんと生姜の日まして、生姜にちなんだ曲、ジンジャーですね、ジンジャーソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。果たしてそんな曲があるのかということでございますけれども、それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦史と
安藤久馬が
お送りいたしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、シロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
置いてゆくけれども、そのままの気持ち